山田睦美の長崎物知り手帳。この配信は NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けいたします。もうじき10月の7日8日9日がやってきます。長崎くんちが始まります。そこで今回は長崎くんちの巻を特別に番外編としてお送りします。平成23年の三家踊町は元古川町、出島町、川島町、東古川町、高野町、小川町、大黒町の7課町です。今回はその中の大黒町の東尋船と川島町のコッコデショについて適宜抜粋要約してご紹介いたします。読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦美です。しばらくの間お付き合いください。さて、長崎くんちの始まりは寛永3年1626年9月9日初めて祭礼を執行し湯立神楽を奏したという。そして寛永11年1634年に至って7日と9日の日取りを定め、長崎の京成町の遊女高尾乙葉が謡曲の舞を諏訪の広前に演じたという。くんちは9日のことである。祭礼をくんちと呼ぶのは長崎だけではない。そして必ずしも9日に限らず、九州では一般に祭礼の日をくんちというところは少なくない。このくんちを初めてヨーロッパに紹介したのはドイツ人のケンペルである。文政年間に出島に渡来したシーボルトはその著日本の中に神輿の行列や蒲島町のコッコデショ、万屋町のクジラの潮吹き、クジラの潮吹きの図を入れることを忘れなかった。くんちは長崎繁盛をお諏訪様に感謝する長崎町人の祭りであったが、それは異国情緒豊かな出し物を誇りとし、国際的な祭礼として遠征に知られた。踊町は遊女町を先頭とした。遊女町を露払いと言い、他を音も町と言った。奉納踊の先頭を務めるのは笠鉾である。笠鉾は町印で町を代表するもの。さて、笠鉾は上部の山車という飾りのものと、円形の笠の台の縁に取り付けられた輪と、その輪の周りに付けられた垂れの部分からなる。輪にはビロードのもの、しめ縄のもの、じゃかごのもの3種類ある。笠の中央に竹の大きな棒を通し鈴を取り付け、横木2本を通し肩に当て手に握る。下部には重さの平均を取るため一文銭、寛永通宝の数百枚がくくりつけられる。肩に当たるところの横木近くには鈴が取り付けられて、笠鉾が一歩一歩進むごとにこの鈴の音が秋空に心よい音を響かせる。チリーン、チリーンとなるこの鈴の音は、シャギリの音とともに、長崎っ子には忘れられない音である。笠鉾の出汁は、だいたい次のように分類できる。まず、町名にちなんだもの。次に、神事にちなんだもの。次に、奉納踊りにちなんだもの。次に秋の景色を表したもの、次にそれらのいずれにも属さないものであろう。大黒町の内出の小槌は町名にちなんでおり、 元古川町、高野町、川島町、いずれも神事にちなんだ山車である。町名と笠鉾と奉納踊りに一連のつながりのあるもの。東古川町の川舟は、笠鉾が漁村の川辺の風景を表したものである。笠鉾と踊りはつきもので、奉納踊りを何かの事情で中止するときも、笠鉾のみは奉納するものとされていた。奉納踊りを分けてみると、1、本踊り、2、引き物、3、通り物、4、担ぎ物、5、舞物、6、その他となる。古くから伝わり、今に行われているもの、2、3、記しておく。東神船、大黒町の縁物。大黒町前面の海中には東神船の東船依覧席があって、東神船をつなぎ止めた。そのゆかりによって東船乗組員の上陸行列の趣向を取り入れた有名な引き物である。先頭に異様な大人が綱を引く。ガネカミ東神という。ガネカミはカニカミであろう。方言でカニのことをガネという。カニの足のようなくしゃくしゃの形の紙の刀人の意ではなかろう。船頭、財風客刀人、婚者など刀人船内の役付け刀人に扮装した児童、白菜品、鶏豚を担いだ刀人が行列に加わる。船頭はドンクメガネをかける。ドンクとはカエルのことである。カエルの目玉にさも似たりのメガネの意である。当選は闘病士で進み、諏訪の馬場では勇壮に身体回転する。ここでしょ、堺だんじり。長崎貿易品のうち、上方に運ばれる品々は、糸に海線によって運送された。糸に線を仕出しするのは、堺、大阪からの船が多く、堺船は特に多数であった。堺だんじり、俗にこっこでしょと呼ばれる奉納踊りは、蒲島町の誇る縁物である。王子、蒲島町には、堺船頭連の定宿があった。堺だんじりは言うまでもなく、堺の船頭連が、蒲島町に伝えたものである。大阪堺地方には今日もだんじりがある。布団太鼓、枕太鼓などがあって太鼓台とも言われる。布団太鼓は太鼓台の上に布団を積み重ねたもの。枕太鼓は太鼓の両側に長い枕型の腰掛けを設け、投げ頭巾の太鼓台が腰を掛ける。これらのものを混ぜ合わせて、独特の蒲島町の堺だんじりは生まれたものであろう。長崎こっこでしょは堺から伝わり、今や堺にも見られない別のスタイルを作り上げたものと言えよう。こっこでしょは完成11年、1799年、土のと羊の神事から始まった。その後、神事の奉納踊りの中で最も特色のあるものの一つとして、シーボルトの名著日本の挿絵集の中に万屋町クジラ引きと共に収められることになった。諏訪の踊り場などでこっこでしょを奉納する際は、だんじりに取り付けてある棒の上に前後のさい振りの若者が2人ずつ立ちはだかってさいを振り、担ぎ手の若者たちは勇ましく声を張り上げる。ほーえんやほーらえよやさのさ。前後に動くときには、先にせ後にせ、回るときは回れさよやさと唱和する。だんじりを高く差し上げるときは、シャーンと咲いたよなという。 ちゃんと差し上げたよの意味であろう。上に下にするときは、いいや、ここでしょう。ここでしょう。と叫びながら勢いに乗って放り上げ、落ちてくるのをさっと受け止めて、いいや、ここでしょうとなと叫ぶ。この男性的な美しさ、勇壮さに拍手喝采。観衆はいつまでも踊り場からさらせようとしないのである。長崎の流通を担って40年、氷見トンネルの向こう側、長崎卸センター。詳しくはホームページをご覧ください。この番組は長崎の郷土の歴史を思い起こしていただく趣旨で、前回シリーズと今回を含め全25回にわたって NOC 長崎卸団地、 NOCS 長崎卸センターサービスが配信を予定しております。なお、この番組についてのご意見ご感想は NOCS 長崎卸センターサービスまでお願いします。平成23年の長崎くんち、もう間もなくです。私はくんちの中日8日の日に、長崎の中央公園で、午後の部から司会を担当させていただきます。無料でこの中央公園は見ることができますので、ただ時間帯は決まってはいるものの、庭先周りの一環で各踊り長さんはいらっしゃいますので、その決まった時間にはやってこれないことも多いんですけれども、時間に余裕のある方はぜひ中央公園にお越しください。くんちは知れば知るほど奥が深くて広がりを持っていて、この長崎に本当に日本各地から人が集まっていたことを感じられる祭りです。それは日本だけではなくて、アジアの国々であったり、ヨーロッパの国であったりと、この長崎の土地にいながら過去、現在を感じることができて、そして私自身はどうして私は今この長崎にいるんだろうということが、この祭りを深く感じることで、その自分のルーツとか、今世なんで長崎に生まれたんだろうとか、そういうことの意味がこう少しずつ分かってくるような祭りです。おそらくそれぞれの皆さんにとっても、この場所に立ったら、その場所に立ったら、そう感じる瞬間が、ルーツ探しのこう瞬間に出会う、そういう祭りではないかと思います。ぜひ長崎くんちお越しください。ではまた次回まで、さようなら。うたたねの山田睦美でした。